はい、こんにちは、西田光弘です。プロミネンス第8週をお送りいたします。今回はですね、動けない自分というテーマをお伝えしていきます。プロミネンスは基本的にビジネスをですね、もっと良くしていく、そのための潜在意識のですね、その動きをよく知って少しずつ変えていけたらということで、ヒゲの動きとか髪の毛の長さとか変化していければ、そして人生ラインが移っていければというふうに考えて観察をし続けているんですけれども、とはいえですね、少しずつヒゲ伸びてきたのにですね、動けない自分にいろんな場面でぶち当たるし、今もぶち当たっているし、そしてこれからもぶち当たり続けるわけですよね。そしてビジネス上でですね、その動けない自分を、まあ一般的な言葉で言えば改善とか、改革とか、なんかそういうふうにしたらですね、もっとビジネスが良くなりそうだな。でも、そこが動けないから困ってるんだよ。っていうのがですね、堂々巡りだと思うんですね。じゃあ、今回その動けないについてどうすれば動ける自分になっていくのかという、メカニズムもですね、一緒に、考えながらお伝えしていきますので、ご自分のいろんなですね、動けない事例に置き換えて聞いてみてください。まず言葉からですね、いきますと、動けないというのは、動くにですね、ないがついてるわけですよね。打ち消してるわけですよね。だから、動くができない。can not なわけですよね。そうすると、動けないという動作をしているんじゃなくて、動くということができないということなわけですよね。いろんな、ないがたくさんあるので、上げてみてもらうといいんですけれども、ただ動けないだけだとですね、物事が置き換えづらいので、いろんな丸々ができないに置き換えていただきたいんですが、例えばですね、飛行機恐怖症の人がいるとしましょう。飛行機に乗れないとかですね、それからですね、僕はそんなにすごい好き嫌いはないんですけれども、食べないものとか食べられないものっていうのが、まあ、例えばレバーが食べられないとかですね、あるわけですね。これ食べるという行動ができないというふうにすると動けないに近いなと。それから例えばビジネスで言えば、この営業活動の〇〇ができない、アポを取るができないとかですね、それからですね、例えば異性にですね、何かこう告白するとかしないとかで、告白できないとか、でまたその逆でですね、今お付き合いしているけど別れられないとかですね、全部これは、肯定語にないがついているわけですよね。この肯定状態と否定状態が必ず2つあるということをまず理解しますね。そうするとその肯定状態ができない自分っていうのが、苛立ちとか焦りとかにつながるわけですよね。それはなんでできないのかということが、今回、一つ目です。例えばそうですね、さっき出てきたアポを取るっていうのがあるとしましょう。もっとこれ動けない自分に苛立ったりするわけですよね。じゃあ今の話をですね、置き換えていくと、アポを取るができないというですね、構造になっているわけですね。ということは、二つに必ず対比して考えるんですが、アポを取るという自分、そしてアポを取るけど取れないという自分、というこの二つがですね、人生ラインがあるわけなんですね。で、この時に僕がよく挙げる事例なんですけれども、起業したいんだけれども、今の環境のいろんな事情によって起業ができないんです。どうしたらいいんでしょうね、みたいな相談がある時に、用いてきた回答がですね、非常に当てはまるので、改めて、解説するとですね、起業したい、これが本当に自分のニーズだし欲求なんだけども、いろんなしがらみがあって〇〇で起業できないんですよ。っていうのはこれも動けないと同じですね。この時にその細かいですね、条件を全部省いていって、今の肯定状態と否定状態をただ比べるわけなんですけれども、起業するというその背景、その向こう側にあるですね、起業をしていろんな、例えばビジネスでですね、集客に苦しむとか、お金のことで大変な思いをするとか、親戚にとか家族になんかいろいろ言われたりとか、そういう大変なことがですね、紐づいて頭の中に描いてる。に対して、今自分のいる会社でですね、上司にどうのこうのとか、成績がどうのこうのとか、まあ、いろんなことが紐づいていると。 それを頭の中で比較してるわけですね。例えばじゃあ満員電車に乗って、それがもう本当に嫌だから起業したいと思ってるんです。でもできないんです。どうしたらいいでしょう？という時には、今のその状態、比較、その新しい行動をした後にあるその待っているですね、状態を比較してみたらですね、どっちかの方が必ず的にです、比較をした状態においてどっちかが快でどっちかが痛みなんですね。一個だけを見るとすごく快に見えたりすごく痛みに見えたりするんですが、比較をすることによってどちらかがより快でどちらかがより痛みなんですね。ということは今の例で言うと、起業したいけどできない、本当にしたいんですよって口では言っていても、心の中、潜在意識の部分ではですね、そんな大変な思いをするという痛みに比べれば、今の、この現状の方が、いいよなという比較においてですね、快なんですね。なので人は快を選び続けるんだということなんですよね。これはどんな環境でもそうなんですけども、例えば、囚人になろうとですね、すごい苦しいことをさせられようとですね、人は慣れるものなんですね。ということは現状というのはもう変化をしないで、慣れているんですね。その慣れている状態から変化というのは、痛みですし、さらにその向こうに見える像がですね、痛みであれば、痛みというのは潜在的に痛みだと判断しているということですね。口で何と言ってるかではなくて、潜在的にそちらの方が痛いと感じているから、今の口では痛みと言っている方が快だから、その快で居続けるというだけのことなんですね。ということは、じゃあアポを取るとか、取れない。その時にアポを取るという時に、大抵の場合はですね、やる気を出してとか勇気を出してというふうにやるんですが、それはやりたくないことをやろうとして動けないというふうに言ってるんですね。でも今の潜在意識の話で言えば、そもそもそのアポを取るというその先にあるですね、いろんな大変なことが嫌だからやらないというのが、一つ目なんですね。そしてもう一つですね、動いている潜在意識のメカニズム、センちゃんのメカニズムがあります。例えば飛行機が怖くて乗れない、勇気を出して飛行機に乗ろうと言っても、これは勇気を出すっていうですね、やる気とかモチベーションの話なので、と飛行機に乗る乗らないというシーンに出くわして、乗れたら新しい場所に移動できて、もしかしたら楽しいことがあるかもしれないのに、乗れないということにがっくりする自分に出会うという経験が起きた時に、がっくり振り子ですね、飛行機に乗れないがっくりする振り子というのが発動して、飛行機に乗れないシーンをまた次の時に出会うとですね、またその振り子が動くと。例えば、異性に告白したい、本当に心からしたいけどできない、告白しようと思うけどもできない、その度にですね、がっくりするわけですね。また今日もできなかった、また今日もできなかったというふうにがっくり振り子が動く。そうすると動き始めますので、またがっくりした、きっとがっくりするに違いない、やっぱりがっくりした、きっとがっくりするに違いない、やっぱりがっくりしたという繰り返しをしていくので、告白ができないという人生に固定していくわけですね。そうすると先ほどの話に戻ってきて、今の告白できないとかで言えば、告白できないという現状になれるわけですね。すると告白してその後に、振られるシーンであるとかですね、告白してもしかして付き合って、その後、いろんな大変なことが起きて、もしかして別れてとかっていうですね、いろんな大変なことを、体験するよりは、今のこのがっくりして快ではないんだけれども、なぎで慣れてるですね、この人生ラインに固定している方が痛みが少ないので、何も改めてですね、告白しようという行動はですね、取らない、取れないということですね。そして取れない時にまたふと、あ、告白できないなと思うとですね、またがっくりに出会えるわけですね。これはビジネスの話でも一緒、食べ物の話でも一緒、旅行の話でも一緒、どんなシーンでも一緒ですね。〇〇という工程をできないという状態はですね、必ず継いでですね、工程のシーンがあって、 その肯定に紐づいている自分のいろんな感情があると。そしてそれができない、can not をつけた時に紐づいている感情をきっとやっぱりを回し続けているんだっていうことなんですね。じゃあどうしたらいいんだっていうステップについてお話をしていくと、基本はもう毎回一緒です。観察してみましょうということですね。アポを取ろうとか取れないとか、告白するとかしないとか、そういうシーンに出会った時に観察してくださいというのがまず第一歩ですね。観察してみると、振り子くんは動いているわけですね。例えば今ので言うとがっくり振り子とかですね、もしくはですね、毎回その食べ物を勧められることによって、あ、また勧められてなんかめんどくさいなとかですね、そういう感情かもしれない。その感情を観察してみてもらうんですね。そうするとこれもずっといつもパターンは一緒です。観察するという客観性を持つと、その振り子に対する、無条件の反射によるですね、きっとやっぱりのエネルギーが起きなくなっていく、減っていくので、だんだん少しずつ振り子くんに注入されるエネルギーが減りますので、ほんの少しずつ例えばがっくりするような感情とか心の動きとか、まあ、観察しますからサイズがわかるんですね。とそのサイズが小さくなっているなということにひげの差で気づいていくと。それ何回も繰り返していくと、1日とか1週間の問題じゃないと思います。もしかしたら1ヶ月かもしれないし、3ヶ月かもしれません。するとその1ヶ月とか3ヶ月以前に比べれば明らかにですね、きっとやっぱりがっくりするというようなケースが減っているはずなんですね。そしてある時消えているはずなんです。そうするとがんじがらめのワイヤーが取れてニュートラルな状態ですので、例えばじゃあアポを取るとか告白するとかしないとかでもいいんですけれども、まずはですね、その肯定と否定のキャンノットがついている、ないがついている部分をですね、ニュートラルなところに、まあゼロですよね、振り子が止まるところまでですね、ヒゲを観察をし続けるというのをしてみてください。それではですね、また次回お会いしましょう。